平井雄貴の夢は育つ。
世界中に置いてかれて、君の呼ぶ声が聞こえたんだよ。
はいはいはいはい、皆様、新年明けましておめでとうございます。イエーイ。ということで、ね、新年の初めてのラジオ番組ということでね、この番組をお届けいたします。私、パーソナリティの平兄こと平谷雄貴です。どうぞよろしくお願いします。ね、こうやって初めて聞いてくださっている方、ようこそお越しくださいました。いかがお過ごしですか？そしていつも聞いてくださっている方、お帰りなさいということで、どんな正月を迎えているでしょうか？いやーね、新年ということで気持ちも新たにですけれども、私もね、スタジオリーダーとして新年ね、こうスタジオリーダーになったんですよね、ならせていただきまして、気持ちも新たに、そしてこの夢の種放送局の東京スタジオリーダーということで、ね、こう聞いてる皆さんもですけど、スタジオの皆さんにも、そしてパーソナリティの皆さんにも、そして夢の種にも貢献できるように頑張っていきたいという新たな気持ちで、こうやって番組をお届けしております。どうぞよろしくお願いいたします。さてね、このね、番組なんですけど、改めてこう平井雄貴の夢は育つということで、この番組は夢に向かって頑張るみんなを応援する番組です。ワクワクキラキラ、それこそが夢。そして何より、ね、すごく楽しい。せっかく夢を追いかけてるなら、夢を叶えなきゃという強いイメージで苦しまないで、少しリラックスして頑張る今を楽しんでほしい。そこで出会えた仲間たち、応援してくれた人々、そして他人の夢を応援する喜び、ありがとうの感謝の連鎖も感じてほしいという、みんなの夢を育てる新しい角度の番組として放送しております。今期のね、このオープニング曲はお花をコンセプトにしたアイドルグループルルディアのファーストシングルで、おやすみデイドリームでお届けしております。さて、新年最初ということでですね、本日のスペシャルゲストをね、お招きしました。これ夢の種放送局というのはね、代表が2人いまして、こう岡田直樹さんと佐藤大輔さんという方がね、共同代表でいるんですけれど、その人たちを抑え込んで、こう裏のドンというんですかね、僕はこう鬼滅の刃で言うなら親方様と思ってるんですけれども、こうね、事務局長補佐という名前が出ておりますけど、藤本昭雄さんという方がいまして、その方がこの夢の種のいてもいてもね、なくてはならない存在なので、その方にしっかりとお話を今日はお伺いして、皆様に最後まで楽しんでいっていただければと思っております。どうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速、今年初めてのゲストに登場していただきます。藤本昭雄様です。
はい、昭雄です
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやークールに登場しましたね、秋山さんは、はい、
ちょっとどう登場しようか悩んだ
そういろんなね顔をお持ちの秋尾様なんですけど、ちょっとあのリスナーで初めての方もいらっしゃるので、はいはい、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私藤本昭尾でございます。住んでいるのは香川県でも、お仕事は大阪の夢の種放送局本局のお仕事をさせていただいてます。はい、現在地汐留でございます。
現在地汐留、
はいはい、ね、千葉の方に研修に行ったり東京の方に研修に行ったり、全国つつうらうらスタッフの指導とともにですね、夢の種放送局総裏方を務めさせていただいております。
ね、自分スーパー裏方、
はい、総裏方イコールスーパー裏方としてですね、
そして表舞台に顔を出してるスーパー裏方、
あのね露出が少ないのが裏方なんですけど、やたら露出が多いスーパー裏方です。
そうですね、この間の沖縄の記念パーティーの時に、うん、こう代表紹介されて、はい、そしたらわーってわーってなったら、うん、で次に紹介藤本昭雄さんでしたら、みんなもうその10倍ぐらいうわーってなってたの聞いて、どんだけ人気超えてると多分ね、いや自分はね噂に、まあ、分かってはきたけど最近、うんうん、でもこのねコロナ禍になってから、うんうん、まだ代表にも会ったことがない人がね、
確かに
もう結構3年間
そ、ね、
でして僕も秋葉様の存在はね、こう名前は知ってたけど、うんうん、姿形もね、いや知ってたけどアイコンのイメージしかないからまさかねすごい人だとは思うけど、表に出てくるとまさか旗持ってるとか思わないじゃん、こう人を待ち合わせの時にまあね、そうどんだけ偉い人なんだと思ってたらね、まあね
静かにね、
静かにね、はい、いてね、
旗を持ってる、
旗を持って一番活動して表なんか裏方なのに表舞台でめっちゃなんか仕事してる人と、なんかそれがまさか秋葉様とも思わないからまあ今日はねこう新年初めということで、はい、一応こうやっぱ東京スタジオリーダーにね、こう ありがとうございます、うん、任命させていただいて、メッセージ
素晴らしいです、
いただきましてね、これやっぱりこう一番最初にしなきゃいけないのは、はい、このコロナ禍、
うんうんうんうん、
明らかに支えてくださったこう夢の種がこう現存しているのは、うん、秋尾様がいなかったら無理だったというのを、
そうなのかな、
そんなこれどんな存在なのかみんな本当ちゃんと説明しないと分かんないじゃないですか、まあね、代表も会ったことがなくてね、まあね、だからそう、まあ東京スタジオの皆さんにまずご紹介しなきゃと思ってるんですけど、うんうん、
なるほど、
まあね、まあ、大変だったんですよね、この本当にコロナ禍でやっぱり、
まあちょうどそのコロナ禍の過渡期に私はこの仕事をさせていただいてたという流れもあるので、はいはい、あの一気に体制を切り替えないといけないっていう直面の状態ですよね。で、そのリアルタイムではないけれども、うんうん、1ヶ月前、まあ、ほぼほぼ生に近い状態でラジオ放送を流させていただいているのに、うんうん、収録ができないっていうのはありえないですよね、うんう
ん、やばいやばいと思った、本当にやばいと思った、
ね、
で本当にやばいと思った。
ただその、うんうん、まあもちろんねご自宅に環境が整ってたら、うんうん、それは自分家で撮るわっていう話だけれど、うん、まあうちのね夢の種放送局のあのパーソナリティさんって何も知らない、うんうん、本当にそんなラジオ番組なんてやったことないって人の方がほとんどで、そんな知識もノウハウもね、
またいい人もね集まってるから、そうそうそう、みんな活動的な人たちが集まってるから、うんうん、自分がかかって周りの人に移したら困るっていう人がとっても多いから、うん、そうそう、いい人多いからね、だからいけないっていう人が多くて、
そうそうそう、ね、やっぱりゲスト様にもね、あの無料とはいえ、うんうん、来ていただかないといけない移動を伴う、じゃあそれをしなくてよく良い環境どうしたらできるのか、
ご縁応援貢献が夢の種がモットーが何もできなくなっちゃうと思って、うん、でこの間のリーダー会議、うん、ミーティングでもさすがにやばいと思ったって直樹さんが真剣に言ってて、
う
んうん、本当に人数もガッと何百人も減って、
うん、
夢の種潰れちゃうんじゃないかって自分も思って、人数は知らないけど、うんうんうん、もうやばいんじゃないかって思ったんですよ、
うんうんうんうんうん、
って思って、うん、でもなんか生き延びててそれでね去年ね、
そうね、
なおかつ なんかすごい人数増えてたじゃん。そのそして経営がそもう一個なんか千葉にオープン、神奈川オープン、あれ夢の中で儲かってる、
規模大きくなってるじゃんみたいな、
増えてないって、うん、どうなってるのっていう疑問マスで夢の種子を作っちゃった、ね、あれなんかここだけ賑やかになってるぞと、どうなってるのって時に出会ったのが秋尾さんで、よく話を聞くと、うん、すごいじゃないですか、 なんかこの夢の種のシステムを全部オンラインに変えて、
そうね、なんかたまたまね、私も大阪スタジオで PA をやらせていただいてる、うん、まあ、大阪スタジオのリーダーをさせていただいてるって言って、全般をこう見ていた、現場に携わっていたので、はい、どうするのがベストかっていうのが大体想像できたのよ。でどのパターンも体験したことがあるから、う
ん、いやこれね、なんか普通皆さん考えてほしいんですけど、本当にね、今イメージって皆さんも受けている、
うんうん、
パーソナリティになるための訓練があるじゃないですか、うんうんうん、それをね、普通はだから現場に行って教えなきゃいけないのを全部オンライン化して、
うんうん、
して収録練習もしてやるシステムを作れたって口では言うけれども、ね、なんかなんで作れたかっていうと、はい、これ肩書きがすごいです。なんか香川県警元 元警察でサイバー課ですか。
私ね、情報管理課というところと、
はい、
警察安全相談の生活安全課というところに所属していて、まあ、いろんな、ね、あの部署を渡り歩くというか、まあ、3カ所しか渡ってないんだけれど、そこで任された仕事というのが結構重要な役割 でもちろんパソコン関係、
ね、
はい、
パソコン関係って言ってるけど相当すごいですよね。なんかもう全部システム作っちゃうぐらいな、
割とね、あのプログラミングはできないけどプログラミングをする人とそこを挟む仲介役は得意。
いやだからプログラムを委託して作ったのをどうやってセットして、うんうん、全部セッティングして、うんうん、こう回していくかっていうのが全部だからシステム、だからそれシステムエンジニアですよ ね要は、
まあ、大元は作れないけどもう運営側で、まあ、
そういうようなことをしてる人がたまたまいたの。
はい、
夢の種、夢の種たまたま、それいきなりどうやってお願いされて、その、そう、
あ、私この仕事に就いたのはってこと？
パーソナリティだったんですよね最初。
これはね、もともとゲストに出たの。
もともとゲストになんですね。
もともとパーソナリティさんとたまたまお会いして、
はいはい、
パーソナリティされているんだったら私番組に出させてくださいと言った人の、
はいはい、
そんな簡単にゲストに出れるんですか。
ああ
はいはいはい、
ああなんか よくあるパターンですね、
うん、あの出ませんかでしょ普通、
はいはいはい、
じゃなくて出させてって頼んだの。
秋尾様から、
うん、
謙虚に、
謙虚にじゃないよ、
自分で言ったの。
そうだよ、
逆じゃん。
目の前にパーソナリティやってるんですって紹介されたから、え、もしかして今私クラファンやってるんです告知に使わせてくださいって言ったの。
すごい、逆に、
逆に。で1回目ゲストに出させていただいた、はい、クラウドファンディングの宣伝をさせていただいた、
はい、
その後何したかっていうと、はい、まあ、その資金を募ってフランスの展示会に出展したの。
あの可愛い写真の、
可愛い写真
フェイスブックで、まあ、遡れば、ね、出てくるやつですね、
はいはいはい、そうそう、いい遡れば出てくる、はい、おパンツを売りに行ってたんですよ。
はいはいはいはい、
そう、
はい、軽く流したけれども、まあね、はいはい、
フランスに出店したので、
はいはい、
出店したからまた帰ってきて、
うん、
もう一回出ていいって頼んだの、
うん、
だから2回出たの。
2回入れて、
はい、
まだパーソナリティになってないですか。
なってない。
あ、2回出まして、
うん、2回出て、でもタイミング的にちょうど夢大が開始する時期だと、
お
募集かかってた時期、
来た、
あ、やるみたいな、
あ、来て、
うん、でそこからパーソナリティの勉強を始めた、
はいはいはい、
皆さんと同じように、
はい
はい、そしたら1回目の講座が終わったぐらいに、うん、なんとスタッフ募集がかかった。
おお、
あ、大阪で初めてのスタッフ募集それに行ったの。そうそう、また来たわと、
うん、
こいつまた来たわと言われながら。
そうなんですか。そんな最初そんな、
うんうん、
そんな感じ、
ちっこいのがまた来たよって。
あ、そういう普通な感じだったんですね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
Yes、なんかフレンドリーな感じ。
フレンドリーな感じ。だからまあ説明ってさ、そんなに変わんないじゃん、
うんうん、
なので同じ説明するけどいいって言われながら参加して、うんうん、でエントリーしたの、
うんうん、
なるーって言って、
そういうスタッフになったんですか。
そしたら合格した。
おめでとうございます。え、合格、あ、別に特別スカウトとかじゃないんだ。ちゃんと
ちゃんと募集、正規の募集で
スタッフになったな、まず。
そうだからスタッフと パーソナリティが同時進行な感じ、
うんうん、それでどうしていきなりトップ中のトップになったんですか。そっから
で番組はまあ始まる、スタッフ始める、
一緒に始まったの。
そうほぼ、
あららららら、
11月デビュー、12月が PA のデビュー、
うんうん、
ね、そうそう、まあ、ほぼ同時、なんか何もわからないままスタッフ始めた、そうそう、時間長いよってそうそう、で、結局そこでスタッフに入ったらいろんなものがわかるじゃないですか、運営側の、うんうんうんうん、これどうやったら私上に上がれる、
あ、そこで考えてくれたんですか、いきなり。
うん、こっちが考えるのよ
考えてくれたんですよね、だから秋葉さんが考えてくれて、
私が、そうそうそうそう、
来て、あ、どうやったらこうシステムもそこからも考えてくれたってこと。
でその時にはできうるものは、私が PA としてできるものは大体こなしていたので、こなしてたので、はいはい、まあその流れで、
じゃあシステムが先、コロナよりも、
コロナよりも、そうだって PA が先だから、
天才がいたんですね、先読み、だから間に合うまあちょっと一応秋葉さん一旦 CM いきます
OK
一旦 CM でーす。ひらやボイス .com、 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか。声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
本気でやれ、もっと欲張れ、平井勇気の俳優アカデミー。音は聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと言えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを見ろ。大切なものは自分で。
秋葉さんもその話1年続けますね
続くね
なんかすごいですねこれ1年でお届け、いや
終わらないか
も。僕は今日これ初めて貴重な話をお聞きしたけども、
そう
だよね、コロナになってから、うん、そういう風になったのかと思ったら、そうじゃなくて先にスタッフになって、
そう、もともとスタッフやってて、まあ、いろんなノウハウっていうか、もともと構成の電気化だったりするので、
うんうんうん、
機械割と別に違和感ない。
パソコンも全然、ね、スペシャルエリートだよね
違和感ない、まあうんうんうん、っていう中で、まあ、スタッフをしていたので、
はいはいはいはい、
まあ、例えばパーソナリティさんが、え、ちょっとこんなのお願いできるって言ったら、うんうん、普通だったらえってなるところを、
なる
よ、全然 OK ですよって言って、
いや、それでもうあれどうやったらこの仕組みをって考えてて、
その代わり他の人に言わないでくださいねって言って、でも私の場合できるからやりましょうって言って、うんうん、でいろんなことをやってたの。
やってて、うんうん、コロナになった
なった。そしたらあれもやってる、うんうん、あの方法もやってる、うんうん、一通りの方法は大概 やった経験があるから、うんうん、この中でどれが全員に共通して使えるものかを吟味しましょうと。
いやすごい、それも全部だから皆さんもあれですよ、もう本当100人ずつね、こうね、夢大100人でやってんですよ、3ヶ月に1回。 いや直樹さんはね、もう相変わらずこうね、
喋ってるからね、
プレゼンしてね、こうやってね、こう人を集めてくる、
はい、
ね、営業かけたりとかするコンサルトのプロですよね、もう営業かけて、はい、みんなマイク集めてくる、
うん、
で大輔さんもあのね、口調でね、
そうね、2
人で、まあ、すごい盛り上げてるんですけど、100人やって、それをチーム分けたりとかして、それ卒業させて、ね、デビューまでさせてるのを、
ね、
コロナ中もずっとやってたのがこの秋葉さんなんですよ。
実はバカかも、
ね、1週2週3週ぐらい回ってバカな可能性もあるけれど、だから何を言いたいかっていう、こう秋葉様がいなかったら今頃夢の種はなくなってて、
どうなんでしょうね、
種じゃなくて夢の土みたいな、なんかもう種にもなんなかった可能性は、だから対応早かったですね、コロナになってからすぐ行けたから。
でも言われた、あのね、普通の民放のラジオ局の方に言われた、そんな仕組みがあるのと。
だって、
ね、それもう何年も前からやってるわけでしょって、それめちゃくちゃ早いよね対応がって言われた。
いやいや
で、パーソナリティさんにも言われた。
で皆さんはね、こうね、パーソナリティじゃない方もね、いると思うんですけど、だから今までは現場で会ってね、こうね、ラジオこうやって収録するんですよって言って、また来月お会いしましょうって研修があったのが、今オンラインで。
そう、みんな会わないからね。
でもね、それもね、もうね、オンラインでもう素晴らしい内容ですよね。
ね、
だからあれ受けられないじゃないですか。みんなわかんないじゃないですか。パーソナリティ卒業だから、オンラインに切り替わったのもう一回受けることができないからわかんないけれど、今スタッフとして関わらせてもらってると、あの内容素晴らしいですよね。
実はね、
すごい、あの、なんだろう、なおかつやっぱり100人なんか一緒に同期がいると楽しいですね。
確かに
同期がいない人もいるじゃないですか、あのリアルだと。
そうね、確かにそう考えたらすごい数やね。
すごい。そのおかげで横浜がもう200に見えたりとか、もうどんどん全国で増えてきて、夢の種、なんかしないけど潤ってると。なんかスタジオでは寂しい、みんな思いしてるけど潤ってるんだけど、
なんか知らんけどみたいな、
ね、だから現場は大阪はめちゃめちゃ忙しいです、皆さん。だから代表が、あの、暇とかコロナで会いに来れないんじゃなくて、めちゃくちゃ働きまくってて、もう遊ぶ時間もないぐらい働きまくってるっていうことを皆様にまず伝えなきゃいけないと。
なんかね、もうだってずっとやっぱりこう回してるし、24時間対応してるし、なんかまあ私は幹部でね、働かせていただいているので、定時の仕事っていう形にはならないんですけど、でも逆にそれでいいと思っているし、それで周りの人がね、その参加される方がすごい良かったって言ってくれるんだったら、もう一人でも良かったって言ってくれたら、もうそれでもう私は幸せだし、
この考え方が、もう頭脳ですよね、夢のために。いや、そしてなんと今年ね、2023年、パーソナリティ1000人行くというのがもうね、もう決まってますよね、もう完璧に、何が起きない限り。
だから、いや、もう、だから何かが起きてもや、
もう何か起きても行っちゃうからね。これみんなだから全然共有してないですけど、多分これから僕が今リーダーになったらみんなに共有してきますけど、1000人やったらもうこれもう大パーティーです、
ね、
1000人が集まれるところで、多分東京とも貸し切るんじゃないかなっていうぐらいじゃないけど、
なんかまあ今はその主要都市、ね、12拠点みたいな形でね、全国展開しているんですけど、まあ、これがどこの拠点に行ってもスタジオがあるってなるとね、それはそれでなんかちょっとワクワクしますよね。
ワクワクしますね。それでなんか秋葉様とこうお話ししてると、世界も見てるじゃないですか、これ言っていいのか分かんないけど、
私はね、基本的には世界しか見てないですよ。
世界しか見てない、皆さんも聞きましたよ、世界しか見てないです、基本的に
規模は世界です。
そう、分かります。
ただし規模は世界だけれども、近くにいる人を最も大事にするというこの姿勢ね、分かる？
いや、もうメモします今、
分かる？
ここに刺さりました。
本当伝わった？
いや、伝わりました。もう、
でも、この近いところをちゃんと大事にするから、それが引いてはいつ世界に飛び出てもおかしくない状態につながるんですよ。
そう、ね、そ
う、足元をおろそかにしてるとつながれないんですよ。でも視点は世界、
まあね、この考えの方がトップにいるということは皆様、まあ、そういうことですよね。ここでは言えないですけど、夢の種が、まあ、もしかしたらっていうのが来年発表される、来年、今年中に行くか、
どうやら
1000人行って今年いきなり発表もあるか、
あるかも。
いや、すごいね。てか、だからとにかくすごいんですよ。だからまずそれは、まあね、これね、ちょっとリーダー就任パーティーを
確かに
もうね、した時にちょっと秋葉様と話してほしいし、代表にももちろんちゃんと話してほしいし、みんなね、すごい人たちがいっぱいいると、
ね、
いうことなんですよ、今日は ね、お伝えしたかったことは。あともう一個ね、お伝えしたいことは、もう時間がなくなりましたよ。あの、皆さん、オンライン収録っていうのをね、もうめっちゃ、30秒ぐらい話せるの？
話せるよ。あ、何？
オンライン収録って、なんかちょっと、ええってなっちゃうじゃないですか。でも、僕もね、この間初めてやって、やっぱり、ね、沖縄の人としてましたよ。こうなんか外に自由に出れない人とのありがとうを聞いたんですよ。そういうことも収録ができるじゃないですか。オンラインって別のアトラクションだと思って。
いや、オンラインはね、テーマパーク、いわゆるそのスタジオでのラジオっていう限界の幅を一気に広げる、なぜならば目の前にいる人としか話せないとしたら、近所の人としか交流できないになるけど、ここまた一気に世界に飛ぶから。
そう世界ね、
はい、
だから別のテーマパークですよね。
そうなん
だ、やり始めて、うんうん、みんなこれ可能性に気づいたらもっと夢のため楽しくなるって、うん、やっと気づいた秋尾様と話して
だって私大阪所属のパーソナリティさんで、うんうん、シンガポールの在住の方いらっしゃるからね。そもそも海外在住だから、
だから皆様今日はねまたこれはねまた説明してもらいますけど、
おいおい、
ね、とにかくねオンライン収録っていうのもぜひ頭に入れて、
はい、
いや楽しんでほしい、
楽しんでほしい、そしてどんな方でも参加できる。
ただ電話でしょって思ってるこれ大きな違い、間違いっていうね、ちょっとね新しい夢の種からの贈り物を作り上げちゃったシステムの作り上げちゃった方がこの秋尾様でございますので、実際この会った時に皆さんぜひ話していただきたいなということで、今日はねゲストにお越しいただいてあっという間でした。ありがとうございました。一旦、
はい、
エンディングに向かいます。
動物病院で働くことです。
私の夢は助産師です。
アイドルになりたいんでしょ。
大好き、世界は華やかだ。
うん、そうだよ。
い
つか絶対世界一のスターになります。大好きだから。
夢を
楽しくやろうぜ。
ファン第一号ができました。
世界は広がる。
平野由紀の夢はコラボです。
はい、エンディングのお時間となりました。今期エンディング曲は透き通る歌声が印象的なトランプがコンセプトの5人組アイドルグループカルティアで、セカンドシングルよりプラネタです。
誰にも言えぬ灰色を誰も害わず背負っている春も夏も。
番組ではお便りやメッセージを募集しております。番組ホームページから簡単にメッセージが送信できますので、ご意見や今日の感想などをいただけるととても励みになります。夢の種、平井祐希の夢は育つで検索してみてください。心よりお待ちしておりますということで、秋尾様今日はお越しくださってありがとうございました。
はい、
ちょっとね、
こちらこそありがとうございます。
伝説の序章が長すぎたね。もうまさかそういう入りだと思わなかったわ。やっぱこういう運命あるんですね。
もうい
なかったらやばかったね。
じゃあ、いやだけどねこれもっと話せば、私この夢の種に出会ったのって京都に引っ越してきたからなんですよね。そもそも香川県で育ち、香川県だけしか知らなかったのに、
たまたま、
たまたま、
いやすごい。だってラジオ出してくれたその人もよかったね。
その方もたまたまってる。
まあ、ということで、こうたまたまが続いて今夢たま残ってるっていうのを、まあこれはなんか大げさに言ってるけれど本当なんです皆さんね。だからあの代表も言ってました、もう本当にやばかったとね、この夢だね、本当にやばかった、でもここから盛り上がっていくでと言ってましたよ皆様ね。そしてね、東京スタジオがねこう引っ越す、引っ越すということでね、皆様ワクワクドキドキ、
楽しみ
楽しみですね。引っ越しパーティーもしたいですね。
確かに、
ちょっと
呼んでくれる、
いやもうむしろ来ていただいてね。むしろなんか僕引っ越しパーティー、うんうん、やっぱりこう3日間ぐらい住んでもらおうかと思ってみんなに、
いいかも、
みんなあの代表と秋尾様あの3部屋
嫌だな
多分作るかもしれない3部屋にそれで泊まっててトントンって
私ホテルがいい
もうね、ホテルもね本当にね節制しながら皆さんのことを考えて、本当に夢のためのことを考えてやってくださってるこのね、
狭い、
もうプライベートのことも聞いたらすごい涙なしでは語られませんので、ぜひ直接秋尾様と会った時はお話聞いていただければと思っております。何、はい、か一言あればよろしくお願いします。
そうですね、新しいリーダー平井さんですね、これからもどうぞよろしくお願いします。
こちらこそ本当によろしくお願いいたします皆様というわけで、引き続き皆さん放送局お楽しみください。そしていい一年にね皆さんしていきたいと思っております。お相手はパーソナリティーラニーこと平谷祐希でした。最後はこの魔法の言葉でお別れです。皆さんの夢がすくすく育ちますように。テネルセコンフィアンサー。